毎度地下鉄の話題でございますが、私は必ず座席に座ることにしておりまして、何が何でも座るんですが、で隣の席がポツンと空いてる時があるんですよね。で大体梅田駅に入ってきますと、みんなお客さんドバーッと乗ってくるんで、その私の隣の席に誰か大体座るんですけど、座らない時があるんですよ。でなんか私こう人から嫌われてるのかなと思う時があって、なんか気持ち悪いなとか思うことがあるんですけど、よくよくその状況を観察してみましたら答えが分かりました。横に座らない、人が座らない時、私のその一つ空いた席のその向こう側にいるやつ、こいつ大抵おっさんです。でおっさんでですね、足をですねガバチョとガニ股で座っちゃうんですよ。でですから場所をこうバッと広く取ってるもんですから、その横の空いて一つ空いてる席のところにそのおっさんの足が出てるわけですよ。なのでみんな嫌がって座らないと。でそれを気づいてからずっと見てるんですけど、例えば一つ空いて向こう側にちょっとこう細身のおじさんとかが座って、足をちゃんとこう、つぼめてですね、揃えて座ってたら必ず誰か座りますね。ですから原因はガニ股だということが分かりました。電車の時は特にこれ、まあ女性でガニ股になる人はあんまりいないと思いますけど、男の場合なんですけど、ガニ股本当多いっすよ。なんとかしてくれガニ股を、ということでお送りしてまいりましょう。 TYC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、悪目立ちで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、吊るし上げと恫喝は西中ルージュにお任せ、ゼロ石明子研究会、ピンクのだるまにようやく目が入りました、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、ボランティア続々逃亡中、西中ルージュの沈没、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。お相手は私、こちら MLS メディアラボ新大阪におりますのは私、榎田新右衛門ただ一人、そして、IBB 九州は多分この人です、
平上
優
子です。
もうね、平上さんみたいにガニ股で座られると困るですよ、
ガニ股では座らないです、
ね、あとこうガバッとこうなんかまるであのね、昔の戦国の武将が将棋というやつに座ってガバッとこう股を開いてこう軍船かなんか持ってるような、なんかそういう武田信玄のようななんか男らしさだという伝わっておりますけど、いかがですか。
いや、あのまあマナーが悪い人はね、いかんですよね、本当そういう公共交通機関とかで ね、
なんでさ、あのおっさんはガニ股があるかって、まあもちろん真ん中に余計なものをぶら下げてるっていうのもあるんでしょうけれども、そんなに大層な一物をぶら下げてるようには思えないんですけれど、なんかこうガニ股にして冷やしとるんですかね、あれはねまあということで、本当にあの気をつけていただきたいというふうに思いますが、最初のお便りこちらです。神奈川県川崎市からいただきました、48歳主婦、ラジオネームうららかな午後、
ありがとうございます。
長年使い続けたテレビと冷蔵庫が次々に調子が悪くなりまして、買い替えることにしました、私は家電などの知識がなく、ネットで調べても性能とかちんぷんかんぷんですので、車で30分ほど行ったところにある大型家電量販店に行きました。やる気があまり感じられない店員を呼び止め、いろいろレクチャーしてもらおうと思ったら、これが全く容量を得ず、結局この店員素人同然で、スマホで、情報を検索する始末、がっかりしまして、家の近所の 個人経営の電気屋さんを訪ねてみたら、まあそこは60代とおぼしき店主の方がいたそうですが、実に親切丁寧、かゆいところに手が届くとはまさにこのこと、量販店よりは1割程度、高めでしたが、値段がね、取り付けも丁寧でしたし、取り付けてから1週間後に、見に来てくれて、適切な、なんですか、温度設定、あ、これ冷蔵庫がそういうことですかね、とかアフターサービスも無料でした、便利さ優先で何でも大型店やアマゾンなどになびきがちですが、ちょっと考えを改めるきっかけになりましたということでいただきました。まあ、木田さんも家電量販店でいろいろとお買い求めになるときはもうなんかとことん値切ると
伺ってます。最近行ってないですね。なんか大きなそういう家電を買った記憶がない
です、ね、あ、そうですか。あなたはだってデオデオ一筋じゃないですか、ね。はい、なんか知らんけど。
いや、デオデオ一筋でもないですよ。ミスターマックスとかもあるし。
ミスターマックスは家電量販店じゃなくて、どちらかというとホームセンターに近いですよね。
まあまあまあまあ、でも安い時は安いからですね。
まあまあまあ。例えばあなたが、そのね、白物家電であるとか、あるいはテレビであるとか、もし買い替えようということがあったとしてですよ。はい、まあ、さっき言ったそのミスターマックス、ホームセンターやら、デオデオやら、お使いになると思うんですけど、はい、その気にする部分は何ですか、
はい、値段ですね。
値段。で、値段が安ければ何でもいいの、
はい、そうですね。機能さえ、
いや、だから、例えばそのほら、同じ値段のやつが3つ4つあったりするじゃん。例えば、メーカーの違い。はいはい、で、はい、まあ、まあ、もちろんデザインのさ、好き嫌いもあるだろうけれど、やっぱそういう時って性能がどうなのかとか、操作性がどうなのかってやっぱ気になるじゃないですか。
まあですね、そこは、でも、まあ、でも、今回のそのお便りにあるように、そのついた担当者も気になりますね、確か。
まあ、それ店員がさ、この書いてあるように、頼りないスマホで調べるっていうのも、
うん、ちょっとそしたうん、ね、だったら嫌ですよね。やっぱなんとなく頼りないんだったらなんかね、うん、保証とかもなんかあまり良くなさそう
とか、例えばね、まあ俺もほら大昔電気屋で体験取材っていうのやったことあって、電気屋の店員を3日間やったんですよ。で、成績ナンバーワンだったっていう有名なエピソードがありますけど、でやっぱね、その自分のその売り場っていうか、その担当するエリアがあるわけですよ。その担当する、まあ、この製品とかあの製品を売りますっていう、ね、例えばオーディオコーナーとかビデオコーナーとか、それこそ白物家電コーナーとかいろいろあって、その中でもまた細分化されてたりするんですけど、そうするとやっぱ昔はね、やっぱそこのスペシャリストにそれぞれがなってたんですよ。だから、そこに置いてある品物の、その性能であるとか操作性であるとか評判であるとか、あといくらまでだったら値段をこう下げることができるとか、あるいはこれだったらこういうおまけがつけられるとか、そういういろんな、まあ、まあ、あるわけですよ。そのお店独特のね、そのルールというか、でそれをこう頭に入れた上で、でもちろんその全ての値段だとかは頭に入れることはできないから、当時はなんかちっこいねメモ用紙みたいな、こうなんか A4 の紙にプリントしたやつをすごいちっちゃく畳んで、それこそ名刺サイズぐらいまで畳んで、それをなんかこう胸ポケットかなんかに入れて、で最終的にそれ見ながらやるとかっていう人もいましたね。で、うん、でやっぱそのお客と話をして、でお客のそのリアクションだとかも頭に今度入れとくんですよ。例えばこの冷蔵庫はこういう特徴がありましてって言って説明するときに、いやそれはいらないなっていう風な顔をする人と、へえそんなにこれはいい機能なんだとか、その今までそんなのなかったけどこんなのついたんだね、そういう機能がとかって驚いた、そのリアクションとかそういうのがすごい大事なんですよ。でそれをね頭に入れといて、今度それをセールストークに生かすっていう、そういうことを、まあ私本物の店員じゃなかったですけど3日間やってましたけどね、うん、でだから売ろうっていう気がないんだろうね、この店員さん。
どうなんですかね。
ただ多分もう大体さ、今そういう家電量販店とかで買いに来る人って、まず一つは知識のない人ね、 うん、ある程度知識がある人はもうネットで買っちゃうわけですよ。その、うん、何例えばこの機械はこういう性能なんだろうと。で、それをまたカタログスペックだとかそういったの見て、あと、価格 .com とかの口コミとか見て、で、一番安い店はここだっていうところで、そこで通販で買ったりするわけですよ。だからその、買い物をするテクニックを持ってる人はネット通販で全然いけるわけですよね。で、ところが、そういう知識のない方は、まあ圧倒的にない人の方が多いと思うんですけど、そういった人はとりあえず、その、まあネットで見ることもあるかもしれんけれど、基本、やっぱりこういう大型の家電量販店に、まあ直接行って、そこで、その、現物を見ながら、ボタンをピッと押してみたりしながら、それで、近づいてきた店員から説明を受けて、で、これだったらいくらまで下げられますよとかっていう、その予算の範囲内に収まるかどうかっていう、そういうところになっていくって、そういう話、そのストーリーがある程度できてると思うんですよ。で、そのね、うん、そのストーリーに乗っかって、そのお客さんを巻き込んでいくテクニックを持ってない店員っていうのが、これはもう悲劇でしかないわけで、で、もうバイトなのか何なのか、あるいは、
メーカーからも来ますよね。
だからそれよ。だから家電量販店の中にはメーカーから来てる人が多くて、で、ただそれがほら、その、全く畑違いのメーカーの人が、たまたまそこにいたりするときあるわけですよ。なんか知らんけど。例えば、携帯電話を売りに行ってる専門家って、専門家というかその、会社の人なんだけど、なぜかその時にだけ、その、例えばテレビコーナーにちょこっといて、で、お客に声かけられてしまった。で、そのテレビコーナーの誰かその担当、売り場担当の人に、投げりゃいいんだけど、それがたまたまいないとか、なんかの時に、仕方なくその人がこう応対しちゃって、偉い目に遭うなんていうことは、ないとは言えないけど、まあ、ないとは言えないっていうか結構あんだよね、実際ね。で、まあそういうことだったのかもしれないですけどね。で、この、うららかな午後さんは、結果、どこの大型家電量販店だったかは知りませんが、川崎市の、から、車で30分ということは、まあ、結構広い範囲ですね。結構ありますね、その中に。で、で、結果的に近所の個人営業のちっちゃな、電池屋さん、ナショナルのお店とか、東芝のお店みたいなやつでしょ、で、そこに行って、自分家にぴったりなものを選んでもらったんでしょうね、電気屋さんにね。で、そうすると、メーカーが大体固定されることが多いじゃないですか。例えばさっき言ったみたいに、ナショナルのお店、パナソニックのお店だったら、当然、パナソニックの製品っていうことになってくると思うんですよ。テレビにしても、冷蔵庫にしてもね。でも今そういうものが減ってきてると思うんですよね。総合家電メーカーっていうのは本当に減っちゃってるんで、例えばそのね、松下電器、パナソニック、そして、日立、三菱、東芝、シャープ、三洋、その他もろもろ前はあったわけですけど、三洋がなくなり、ハイアールになったりとか、で、まあ、東芝もなんだかわかんなくなっちゃったり、で、日立と三菱はね、品物家電その他まだやってると思いますけど、で、まあパナソニックもやってっか。で、シャープはもうね、なくなっちゃったと同然ですから。なので、まあ、どっかのメーカー、まあ有名メーカーってことになるでしょうけどね。だから、その点で言うと、まあ、ある程度安心できると思いますよ。ホームセンターとかで売ってる安いテレビなんかは、本当に大手家電メーカーではない、今まで聞いたことがなかったようなメーカーで、当然生産は中国とかそういったところで作られてるやつでとかっていうのばっかりですから、確かに安いけれども、アフターサービスがちょっとどうかなっていうやつも多かったりで、その点で言うと、この近くの電気屋さんっていうのを生かすというのは、まあ、僕は悪いことじゃないと思いますしね。で、特に高齢者なんかはこっちの方がいいんですよね。例えば電球一つ変えてくれるっていうのでもやってくれますからね。電話かけて、うちの電気が切れちゃったんだけど変えてくれないかしらって言ったら、すっ飛んできますよ。で、電球一個売りに来るだけなんだけど、もう何百円かの話なんだけど、やってくれたりするからね。だから、まあその点で言うと、やっぱり、 まあスペシャリストがそこにいるっていうか、で修理に関しても簡単な修理だったらそこの電気屋の親父がやってくれたりもするし、場合によってはもちろんメーカー修理ということになればそれの手続きをその迅速にやってくれるっていうのもあるんで、僕はこういうちっちゃな電気屋ってのは悪くないとは思ってるんですけどね。でやっぱね、その今こういうこの手紙じゃない、投稿にもあったんですけど、大型店やアマゾンなどになびきがちで、それはわかるんですけど、やっぱちょっと考えを改めるべきっていうふうに書いてあります。これ本当その通りで、何でもでかいところに行きゃまあ便利でそこに何でも揃うっていうのはまあ確かにそうなんだけれど、いざとなった時に本当にね、そういう店がなくなった時にもう何にもできなくなってしまうというのがあって、結局近所のちっちゃな店の方が頼りになるという、そういう時も多分あると思うんで、その何ですかね、その物を買う時の購買スタイルというか、そういったものもちょっと立ち止まって振り返って考えてみる、あの頃はどうだったかなっていうようなことを戻ってみるのもいいかもしれない。もちろん東京だとか大阪だとかの大都会はもうね、何十年も前から大型家電量販店が幅を利かせていて、それこそ東京だったら秋葉原、大阪だったら日本橋というところで、その、まあ、電気街なんてのがあって、で、そこで買うっていう、まあ、そういうスタイルが、まあ、出来上がっていたので、まあ、それはまたちょっと特殊な例でね、他の地方都市に行けばそんなものはないわけで、やっぱ、自分ところの県庁所在地の、地場の電気屋さんでちょっとでかいやつがあったりとか、でそれがこう頑張ってたんだけれど、今から30年ぐらい前からその全国のその、いわゆるチェーン店という、ワイダ電気とか、ワイバシカメラとか、B カメラとか、
P カメラ、
いろいろ出てくるわけですけどね、でもまあ
最近買ったのは何ですか、家電はないですね。
家電買ってないね。
ですよね、やっぱそうですよね。
いや買ってないね、この2年ぐらい何も買ってないよ。冷蔵庫はこっちに大阪に出てきた2019年の3月の末に、ここの近所のリサイクルショップで買ったパナソニック製の、2ドアの冷蔵庫ですよ。いくらだったかな ?1 万円ぐらいだったですよ。で、それで配送料3000円って言われたんで、3000円も取んのかとか思って嫌な顔してたら、店の親父が、台車で運べなくはないですけど、台車貸しましょうか、それだったら配送料取りませんがって言ったら、ああ、じゃあ貸してくださいって言って、自分で運んだっていうね。で、洗濯機も中古で買って、で、これは配達してもらったよな。なんか配送料無料の中古屋だったんで、で、あとなんだ?家電。電子レンジはアマゾンで買ったね。もう全く知らないメーカーの中国製の一番安いやつ、本当にチーンっていうやつね。よく電子レンジ使うことをチンするというふうに言うけど、チンって言わんやん、今の電子レンジって。だいたいピーピーピーピー言うのが多いんだけど、うちの電子レンジ本当にチンって言うんだよね。で、まあそんなもんですかね。あとは、なんか普通のピザが1枚焼ける、おっきめのオーブントースターを買いましたね。象印の。全然使ってないけど。で、これは、中古屋ですね。ハードオフで買いましたね。新品買わないもんな。ほぼ。
確かにね、なんかもう新品買わなくてもそういうとこで買ってる人も多いかもしれないですね。
まあもうちょい銭に余裕があれば喜んで新品買いますけどね。別に中古が好きってわけじゃないんで。ということでございまして、続いてのお便りはこちら。長野県長野市からいただきました。51歳公務員、ラジオネーム、タチション大魔王。
ありがとうございます。
えのき座師匠のツイッターで、X で、私はあえてツイッターと呼んでおりますけど、1970年の、エキスポ70大阪万博の、動画を YouTube で、紹介されていましたが、YouTube の動画を紹介されていましたが、それを見て高画質なのも驚きですが、何より万博の規模といい、パビリオンのデザインセンスといい、圧倒的なイベントだったのですね。そうか、51歳ではリアルには見てないわな。で、夢島の関係者には土下座して謝っていただきたいといただいております。まあ、木田さんもちょこっとご覧になったようですけど、このエキスポ70の動画を見て、率直にどういうふうな感想を持たれました
で
し
ょうか。いや、やっぱ人数がすごいですね。
人数とお客さんの数ね。
そうそうそう。
まあ、それと、やっぱパビリオンの数と規模ね。その映像っていうのは、その、万博の会場のぐるりを、走っていたモノレールから撮ってる映像なんですよ。で、その走りながら、その高いとこからこう撮ってるんで、その会場全体が見渡せるようなそういう撮影をしてるんですよね。で、これ8ミリで撮ってんのか16ミリで撮って、おそらく16ミリじゃないかなと思うんだけれども、それをAI の技術を用いて、超高画質に、その、まあ、昔はブローアップっていう言い方したんだけど、ブローアップっていうふうに言っていいかどうかわかんないけど、ものすごい高画質にこう加工されている、動画なんですよ。で、通常のフィルムっていうのは、1秒間に24コマなんですけれど、この映像は1秒間に60コマに、増やしてあるんですね、その AI を使って。なので、非常にその滑らかな映像になっておりまして、まるで高画質のビデオで撮ったような、そのカラー映像になっております。で、まあ、それで見ますと、その当時1970年の、この大阪の、この千里というか、吹田というか、あの辺りのその、丘陵地帯を造成して作られたこの万博の会場、そこにその林立する、パビリオンであり、何でありというようなもの、そしてその間を、その建物と建物の間などを、そのもう本当に、群衆と言っていいぐらいのお客さんがダーッと動いているその映像なんですけれど、これがまたその、まあ、色あせてないっていうか、まあ、色をまた、おそらく、その補正してあるので、当時の、その、なんていうんですかね、本当に天然色と言っていいような、その色合いで、まるで今やってるかのようなっていうような映像になってるんですけど、どうですか、この万博のかつての1970年の、ですから今から、54年前、もうやがて55年になるわけですけど、55年前のこの映像、その、どうですか、その古臭さとかそういったものって、感じたりしますか？
そうですね。ただ、まあ、そのパビリオンが私よくわからないんですけど、何があったのかとか。
パビリオンじゃなくてパビリオンね。
あ、パビリオンね。わかんないんですけど、
はい、
で、まあその時代、やっぱ何ですか、やっぱ今とまた時代が違うから、
うん、
やっぱそういったイベントとかはやっぱ盛況っていうか、やっぱあるんでしょうね、やっぱ。
いや、私が見て、もちろん私このエキスポ70、現地で私生で見てますから、
はい、
行ってますからね。で、その時の思い出が、もう本当に一気に蘇るような映像で、で、そこに出てくる、例えば、大きなね、豚さんの蚊帳のようなやつを、なんか、ちょっと、なんて、スライムみたいな形をしたガスパビリオンであるとか、あるいは、オレンジ色の円筒形の、なんていうんですかね、昔の掃除機のような形をした日立パビリオンであるとか、あと、三菱館、あるいは、なんか、とんがったテントみたいな風になっているソ連館であるとか、アメリカ館であるとか、そして、まあ、桜の花をモチーフにした日本館であるとか、もうそういったものをこう全部こう思い出すというか、やっぱ一つ一つのそのパビリオンが、そのデザイン、衣装というものが、ものすごいその特徴的に作られていて、で、その一つとして同じものがないっていう、定型がないっていう、その、 何ですかね、全てがバラバラなんだけれども、それが密集して、そこにその林立しているということによって、このなんか、作り上げられていく、その一つの空気感、ハーモニーみたいなものが、この、その、なんですか、その、丘陵地帯に出来上がっていって、しかもそこにこう池があって、そこに巨大な噴水があり、そしてエキスポタワーがあり、太陽の塔があり、そしてお祭り広場があって、もう、毎日何かしらでかいイベントを延々やり続けるという、もう、かつて類を見ない、そういうイベント、その例えば人数だけわーって集まるんだったら、今のその例えば夏場にやってる例えば音楽のフェスであるとか、そういったものなんかがあの方が規模がひょっとして大きく見えるかもしれないんだけれども、でもフェスは所詮1日か2日あれ長くたって3、4日なんですけど、この万博というのはその約半年にわたってずっと毎日超満員という状況が続くわけですよね。で、これをそこにやってくる人々はどういう顔ぶれだったかというと、当然海外からやってくる人たちもたくさんいたけれども、日本全国から、北は北海道から、南は、鹿児島まで、当時まだ沖縄復帰、日本に入って、復帰してませんからね。で、鹿児島、そして例えば当時はまだ JR じゃなくて国鉄、そしてまあ民間鉄道も含めて、そのいかにその万博会場に国民を送り届けるかという、もう一大プロジェクトになっていくわけですよ。で、新幹線だやれ、寝台特急だやれ、なんだというやつの増発、大増発ですよね。で、しかもそれがもう軒並み満員で、本当に日本国中、もう国民が大移動して大阪へとやってくるという。で、そのために、その急遽作られたのが、例えば、今現在の大阪メトロ、地下鉄御堂筋線。で、御堂筋線が、その江坂というところで、まあ終わってるわけですよ。そこからさらに北に持ってって延伸させて、万博会場まで、まあ、アクセスを、整備するという話になった時に、当時の大阪の市長が、なんで大阪市でもない万博会場に大阪市営地下鉄を通さねば飽きまへんの、ということを言って反対をしたものだから、でも、鉄道はやっぱり通す必要があるということで、阪急電車に頼み込んで、江坂からその万博会場まではあんたんところでやってくれまへんかということになって、やりまへんよって言ってできたのが現在の北大阪急行という、まあ、で、それがわずか数ヶ月で、減価償却してしまうというですね、まあ、あっという間にそのお客がみんな乗るもんだから、もうそこで黒字になってしまうというで、まあ、現在に至ってるわけですが、そういうものが作られたり、当然、阪急の、千里線のところに、臨時の停車駅、まあ、万博のアクセス用の駅が作られて、そこから、まあ、ピストン輸送するとか、いろんなことが行われて、まあ、一つ一つを並べてみても、とんでもない、もう本当にすごいプロジェクトだったと。で、まあ、おそらく夢をもう一度ということで、今度の来年のその大阪夢島で行われる、万博のようなものがあるわけですけど、もう悲しくなるほど規模がちっちゃいんでね。で、その大きな輪っかの中にパビリオンがこう入って詰め込まれてるんですけれど、これが本当に建物がつまんないのばっかりで、その言ってみれば、まあ、平屋っぽい、なんか、真っ平らな屋根の、まあ、プレハブが林立しているという状況ですよね。で、やっぱり、本当にその、エキスポ70、この55年前の万博と、その、意識というか、精神性というか、なんか、すべてが違うというか、はっきり言って今の、この今作られている万博は、偽物ですよね。で、これが、まあ、僕らずっとそれを作るというのは反対をしていて、こんなものはダメだと言ってたけど、まあ、ここまで来ちまったら、もう、これは前島くんなんかもよく言いますけど、今更ストッパーもできないわけですよね。で、これをね、いかに今度は、 まあハードの部分はダメだったのでお金もかけられないということで、あとはソフトしかないんですけど、ソフトの部分でどれだけそれをそのリカバーできるのだろうかという部分で、まあどうなんですかね、本当に、来年の開会式に、パビリオンが間に合うのだろうか、間に合わないそうですけどねもう間に合わないって言ってますからね、あの開会式の最中もまだ多分作ってるでしょうという、そういう話でものすごい手たらくだなということです。まあというわけでございまして、まあ1970年、ね、55年前のこの万博、まあその映像を見て古さはまず感じないんですよね。でそのそれぞれのその、あのやっぱデザインセンスとかもそうなんですけど、やっぱあの今見ても斬新なんですよ。で、あの、その映像には映ってなかったと思うんですけども、例えばその各パビリオンだとかの、そのコンパニオンのお姉さんのコスチュームであるとか、これもやっぱり未だに、どちらかというと近未来的なもので、今その、まあ、服装で街歩いても、逆にまあ、あの、目引くと思いますよ。その、今の流行と全然違うからね。でも、だからといって古臭いとかなんとかっていうのは思わなくて、むしろなんかこう最先端を言ってるんじゃないかと思ってしまうほどの、まあ、デザインですよね。で、あとまあ、今もそのシンボルとして会場に、まあ、残っている太陽の塔にしてもですよ。あれ、木田さん、太陽の塔は現物見たことあります？
あの外側からですね、あの遠いところから、
それあの この最近という話でしょ、当時じゃなくて。
あ、当時じゃないですよ、はい、ええ、
当時だって1970年の頃って木田さんが40歳ぐらいだったですかね。
いえいえ、生まれてませんよ。1970年は生まれてないですよ。
あ、そうっすか。いや、なんか、はい、あのね、今からこうあの平安時代の頃からの思い出があるというふうに伺ってるんですけど、そうではなかったということで、ございまして。で、太陽の塔はどうですか、あのなんかイメージとしてどういうふうに見えるんですか、ああいったものは。
え、いや、だから岡本太郎の建物としか全然もう思わないから、
別になんかグラスの底に顔があってもいいじゃないかみたいな感じですか。なるほど、ということで、まあどうしてもね、来年の万博と比較してしまうんですけども、あまりにも違いすぎるということをお話しさせていただきました。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
味の店探訪。今回の味の店は熊本市新市街焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ、
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。すみだ、こちらのお店ではより良い品をより安くをモットーにされているそうですね。
すみだ、
お客様にも大変好評だそうですが。
すみだ、
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、すみだ。
ゆくゆくは全国チェーンを狙ってるそうですが。
すみだ。
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ。
今回の味の店、新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ。
QIC。こちらは大阪府吹田市からいただきました。35歳、会社員、女性の方ですね。ラジオネーム山本太郎で浦島太郎。
ありがとうございます。
たたたた大変です。熊本県が沿岸地域に津波が到達するまでにかかる時間を示す、津波到達時間の調査結果を公表しました。なんと南海トラフの裏側でも津波が来るのですね、ということでいただきました。確かにまあ、熊本県は九州の西側ですから、まあどちらかというとね、その南海トラフに近い方って言えば宮崎、そして大分 あるいは鹿児島というところで、熊本は直接、まあ、その津波っていうのは、こう、残部とかかってこない場所にいるなというイメージがあるかもしれませんけれど、まあ、これはもう、全くの間違いでして、日本全国、すべて、津波の影響下にあると思ってください。日本海側でさえ何かあると。いうことです。もちろんそら、太平洋側から比べれば、はるかに影響は小さくなりますけど、決してゼロではないというふうに思っていただいた方がいいと思いますね。で、まあ、これいろいろ報じ方で、なんか、程度が違うんですけど、あんまり大した、いつ来るかどうせわかんないし、みたいな短い記事もあれば、ものすごい詳しく書いてる記事もあったりしたんですけど、ざっくり申し上げるとですね、まあ、南海トラフの、大地震が起きたとき、これもですよ、まあ、全割れというのと半割れというのがありましてね。で、全割れっていうのは、東海、東南海、南海っていうこの三つのそのプレートのところの境界型大地震が同時に起きること、これが全割れ。で、例えば東海だけとか、東南海だけとか、南海だけとか、あるいは東海と東南海。あるいは、東南海と南海みたいな。まあ、ちょっとこう、規模が若干ちっちゃいっていう、それを半割れと言ったりするんですけど、そういったものによって、発生する津波の、規模であるとか、まあ、周辺の地域に対する影響だとか、そういったのがだいぶ変わってくるんですね。で、それによって、いろいろと、津波の到達時刻っていうのが、まあ、幅が、あるんだという、そういう話が、まあ、報じられてるわけです。で、この津波の到達時間について、熊本を除く九州の各県は、もうすでに、こういうふうになるだろうという、データを公表しておりましたが、熊本県は、まあ、今のところ、予測よりも早く津波が到達するということもあり得るため、避難の判断をミスリードしかねないとして、まあ、それをこの調査公表をしてこなかったと。で、まあ、これをですね、でもやっぱり、他の県も出してるのにうちだけ出さんちゅうのもちょっといかがなもんかって、まあそういう話だと思うんですけど、結果的にまあ出すことになったということで、で今回は南海トラフの大地震だけでなく、例えば有明海を挟んで対岸に位置している雲仙、この島原半島の雲仙で、雲仙には雲仙断層群という地震の巣みたいなところがあるんですけど、そこで発生するであろう地震であるとか、いろいろあるわけですよ。その中の代表的な例、6つのケースに分けて、今回試算をしました。で、例えば、2019年の4月に起きました熊本大分大地震の時に、動きました、この断層というのが、双川断層というのと、日名具断層というのがあるわけですけど、これ、両方合わせて双川日名具断層と言ったりしますけども、まあ、これのどこかで大地震が起きた場合、例えば、熊本の南のに八代というところがあって、八代のところ、まあ目の前海ですが、この八代海の沿岸で、まあ津波が発生するということも、まあ予想しておりまして、その場合どうなのかとか。まあ、例えば、八代海では、この二川日名具断層、特に、日名具断層の西の端、まあ言ってみれば、八代のその西側、まあ海の底、そのあたりが震源ということになると、まあ、津波が発生する可能性があります。その時は、例えば、八代海の沿岸で津波の高さが20センチを超えるという、そういうぐらいの津波が来る時間は、上天草市で9分、津奈木町で17分、天草市で18分というようなデータが出ているそうです。で、あと、南海トラフの大津波が、まあ、発生した場合は、これはちょっと時間がかかっていて、5時間ぐらいかかって、熊本に到達するというようなデータも出ております。なので、ぐらぐらっと来たからすぐ波が残部と来るというわけでなくて、いい加減時間が経ってから思い出したように残部と来るっていう、そういったことも考えられるので、決して侮ってはならんということです。で、木原さんはもう津波が来たら自分の体で押し返すって言ってますけど、どうですか？
でも、ここ、熊本島では関係あるんですか？
ありますよ。
どんな風に関係がある？
白川を遡上してきます。 皮を、
はい、
なので、場合によってはあの熊本市の、まあ、繁華街中心部ですね、
はい、
あの辺りに、まあ、オーバーフローする可能性はゼロじゃないですね。なので、うん、ものすごく甚大な被害とかっていうのはちょっと今のところ考えにくいですけど、日常生活に影響を与えるようなものってのは起きなくはない、起きる可能性はゼロではないと。でむしろその例えば、熊本市でいうと天明とか河内とか、はい、あっち側の有明海に面したところはそこそこの被害が出る可能性はありますね。なので、うん、あのともかく情報をいち早く得て、で、あの、何らかの形で、その高台に避難をする、あるいは、その近くの、まあ、4階建て、5階建てぐらいの高さの頑丈な鉄筋コンクリートのビルディングがあれば、そういったところに行って垂直避難をすると。そういったことが、まあ、大事ですわな。で、これはほとんど全国の方ご存じないんですけれど、2019年4月のその熊本大分大地震の本震の時は、熊本で津波警報が出たんですよ。
うん。
あなた覚えてます？
いや、覚えてないです。
午前1時25分にグラグラっと来たわけじゃないですか。本震が。その時に津波、の情報が出たんですよ、NHK その他で。私、戦慄しましたよ、あの時は。何が起きたんだろうと思って。私なりのその地震やら何やらのその地学的知識、検知からすると、そんなすごい津波が起きるような地震だったとはちょっと思えなかったわけですよ。その震源の位置とかからすると。うん、だからその私の知らない何かがそこで起きてるのかという思うぐらいのちょっと衝撃が走って、であの頃IBB のその当時のスタッフで、一番海に近いところに住んでるって言ったら橘幸恵さんだったわけですよね。で、すぐにメールが来て、LINE でね、で今避難中って来たもんね。でその津波情報が、津波の注意、あと警報か、が出たんで、あの人のその家の近くに、神社があって、ちょっと小高い丘みたいになってんで、そっちの方に向かって逃げてるっていう、確か情報が来て、で、まあしばらくしてその津波のその、報道は、解除になったので、事なきを得てほっとしたわけですけど、やっぱ、その海に近いところにお住まいの方はみんなビビったと思うよ、あの時は。正直、熊本市動植物園からライオンが逃げたっていうデマ情報よりもビビったと思うよ、あれは。
それ1回目の時でしたっけ？
いや、本震。2回目の。
本震でしたか。
うん。
本震だった。
はい。その時の俺、だってうち写真が残ってるもの。ルネディから、ルネディの外側に8秒で我々は避難したわけですよ。訓練の賜物ですけど。で、真っ暗の中、LED ライトで照らしながら、その時、スマホのさ、あれなんだっけ、スマホにテレビがついてるのがあるじゃない？で、それで、ワンセグか。今、ワンセグってあんの？そういえば。
いや
全然俺ワンセグとか全然なんか最近聞かないなと今急に思い出したけど、まあいいや、ともかくワンセグでうちの誠之助が NHK 見てたのよ。でそこで、お父さん津波のあれが出てるよって言って、それで驚いたのよ。でその時の写真を俺撮ったのがあって、うちの当時の地震の時の記録写真集のページありますけど、見ていただければその写真ありますけどもね。だから熊本だって津波というのは、侮れませんよということは、ぜひね、熊本だけでなく、九州西海岸にお住まいの方、頭に入れておいていただきたいと思いますよ。それと、危険性が若干高まってると言われてるんですけれど、それこそ雲仙ですよ。雲仙普賢岳のこの、てっぺんに溶岩ドームというのがあって、それがもっこりと出てきたもんで、この、 現在は平成新山という名前になったんですけれど、その100メーターぐらい標高が高くなった状態で、かなり不安定な状態でこの雲仙のこの山があるわけですよ。で、これのその溶岩ドームのそのなんていうんですかね、こう垂れ下がってる部分だとかが崩れ始めてましたね。で、これが何らかの例えばちょっと大きめな地震が起きたりして、そうするとこのその山の上のその大量のその溶岩の塊が崩れて崩壊して、それがまあ山津波となって流れてくる可能性がもう指摘されておりましてね。で、それが起きると、それがダーッと土石流みたいな形で流れ下ってきて、で、それが有明海にドバーンとそれが出てくると、津波が起きます。で、これは熊本県にだってとってはものすごい脅威です。で、これはすでに一回やられてるわけですよ。その、かつて、雲仙が、その、噴火した際、今から、もう200年、300年前か、何年前かな、それぐらいですけど、島原大変っていうのが起きましたね。で、その時に発生した津波、その、なんだ、雲仙じゃなくて、雲仙の手前のところに、眉山という大きな山があるんですけど、この眉山が地震、が原因なのか、それとも、地下で水蒸気爆発が起きたのか、それはまだはっきりしないんですけど、ともかく、それによって山体崩壊といって、要するに山の形が崩れるほどに、ダーッとその山が流れ下っていって、有明海に流していったわけですね。押し出ていったわけです。その時に、高さ20メーターとも30メーターとも言われてますけども、大津波が起きまして、ものの十数分で、対岸の熊本県側に、その津波が押し寄せて、大変な死者を出したと。これをその、まあ世に言う島原大変、非業迷惑という、まあその大災害だったんですけど、それが、ひょっとするとまた起きるかもよという、そういうような、まあ危険だなと言っている、そういう予測している人たちも増えております。なので、そういったところにも本当に注意をしていただきたいというふうに思いますね。まあだから熊本県がこういう数値というか、を出したのは、遅ればせながら、ではありますが、悪いことではないと思います。で、そういったその何分で来るかもよっていうのをどっか頭に入れておいていただいて、今後何かもしグラグラっと来たりした時に、その迅速な避難。ともかく津波に打ち勝つには逃げるしかないんですよ。簡単に言うと、津波には絶対に勝てません。勝てないから逃げたがいいんです。逃げるが勝ちっていうことです。これだけは、何としても頭に入れておいていただきたいなというふうに思います。続きまして、北海道札幌市からいただきました41歳クリエイティブ社畜、ラジオネーム、札幌テレビ塔の逆襲。
ありがとうございます。
奈良公園での開催が企画されている無料 K-POP イベント、これが炎上中です。税金を2億円以上投入して、実施するというこの K-POP のイベント、果たして価値があるのでしょうか。私はないと思いますと断言なさっておられますね。これ木田さん聞いてます？
いや、全然知らない話題です、
ね、あ、そうっすか。はい、奈良県の県知事さんがですね、はい、奈良公園で開催が企画されております無料の K-POP イベント、これはですね、2025年の10月に日韓国交正常化60周年及び奈良県と、中西南道、その韓国の中西南道との友好締結15周年を記念する音楽交流イベントを、まあ、企画しているんだと。で、このイベントの開催費用が現在2億7000万円と報じられております。で、これはその西暦663年、まあ、木田さんもまだ小さかった頃ですよね。
だからはい、もういいですけど、
西暦663年におきました、まあ この年起きた戦いはどうでしたか？
知らないし。
あ、そうですか。白すきの絵の戦いが起きてるわけですよね。は
い、
ええ。
あ
の、は
い、
白村江の戦いと言ったりもしますけど、白すきの絵の戦いが起きております。まあ、これはあの、朝鮮半島に、くだらという、国がありまして、で、くだらと、その、しらぎっていう国もまたありましてですね、朝鮮に。で、これしらぎと中国の唐が連合軍を組みまして、このくだらと戦になって、で、くだらに日本軍が応援で戦いに行って、まあ負けてるっていう、そういう戦、あの、戦なんですけど、まあそれが起きたということを記念しまして、なぜそれを今頃、こう千年も経ったものを記念するのか、俺もよくわからんのですけど、まあ、このイベントをやるんだと。で、当初は、まあ、無料ではなく有料での開催を計画していましたが、国際的な友好親善という趣旨に沿って無料にしようということになったと。で、韓国中西南道の側が、中西南道サイドがアーティストの派遣費用を負担してくれると。で、奈良県サイドは会場の設営や警備などの費用を負担することになったということです。で、ちなみにこの中西南道のサイドが、側がどの程度の費用を用意して、どういうアーティストをブッキングするのかっていう、その細かいところはまだ明示されていないというところで、で、億単位の費用はかかるものの、お金のない日本の若者も大好きな K-POP アーティストに生で接することができ、これから両国の親善を担っていく世代同士、両国の親善を担っていく世代同士の交流を深められる。そうしたお金に代えがたい価値が生み出されると判断しましたと、この奈良県知事は言っております。まあ、これに対して、どうよと。その税金2億7000万だかなんだかというこの金を投じてやるほどのことなのかということで炎上してるわけですけど、どうですか？
K-POP ってね、私そんな興味ないですけど、はい、まあ、ファンの方にはあれでしょうけど、
ま
あ、
若い人で好きな人はいますわな。確かに
そうですね、多いですよね、周りで若い人でやっぱ熱狂的なファンがですよ、
いやこれ例えばね、いや別に俺これ韓国を絡める必要はなかったと思うんですよね。単純に奈良公園でなんかのフェスをやりますっつうんだったら、まあそれはそれで、ああそうですかっていう程度で。で、しかもそれを民間が仮にやるっつうんだったら、まあその入場料を取ってですよ。やりゃいいと思ってるんで。で、例えばその何ですか、営業収益というか、そういったものの中から、例えば奈良公園のその鹿さんの保護に役立てる、なんかその予算に役立てるようなところに使いますとか、そういうチャリティーにいたしますとか、なんとかっつんだったら、ああ、そうですかっていうふうになるんですけど、なんだかね、その、今、奈良公園の鹿さんに関しては、その、中国から来たお客さんが、鹿さんをその、蹴倒したりとかさ、その、殴ったりとか、変なもん食わせようとしたりとかって、もうなんか大問題が起きてるわけよ。で、
今もやっぱり続いてるんですか、それ。
うん。だから、あの、なんだって、YouTuber のヘズマリュウさんが、奈良公園に張り付いて、はい、そういう、その、よからぬことをやってるやつを、とっ捕まえたりしてるわけじゃないですか。うん、で、未だにいるっていう話なのでね。で、それと、うん、その、まあ、その、鹿の、その保護育成には当然お金がかかるわけで、その予算が全然足りてないっていう話もあるんで、だったらそっちの方に回せよって話もあるわけですよ。まずそっちだろうと。で、その上でもうちょっとその儲かるね、金儲けができて、で、そのお金でさっき言ったみたいにチャリティーでその奈良公園の鹿だとか、あるいはその自然体系を守るとか、なんとかっていうその有効利用ができるっていう技を見せてくれるならばまだしも。単に税金使って K-POP のそのアーティストを何組か呼んで、で無料でただそのなんか賑やかにやりましょうって、そんなに言ったら、俺、それでなんか生まれるかって言ったら、俺ほとんど何も生まれないような気がするんですよね。
え、それって目的なかったんですか、本当に。
いや、だから、今取ってつけたように、この白すきの絵の戦いがあったからという、いう、西暦663年の、ね、今から1400年も前の。
ひどいね。
だからこれその奈良県知事がその、まあ、取ってつけたようにこういうことをやっとるんですけどね、こういう教鞭をしながらやっとるんですけど、もうあんまり教鞭がひどいので令和新選組かと思ってしまうんですけど、この人は維新の人なんですけどね。でまあともかく、例えばですね、奈良県は今年奈良の平城京の跡地とその周辺の歴史文化遺産の価値を広める目的で、まあもともと行われていた天平祭というそういう、まあ、イベントがあって、この天平祭を中止しておるんです。で人気度満足度が高くなく、また県民のアンケートの結果でも県全体では認知度が高いと言えないと、この天平祭をこき下ろしていたと。でまあそこでその急に出てきたのがなぜか K-POP だったということです。でまあでこのさらに取ってつけた話では、その無料にしたのは金を持ってない日本の若者にその K-POP の素晴らしさを見ていただきましょうっていう無料でと。で日本の若者は金を持ってないというふうにもうのっけから断じているという、そこら辺でもまたその炎上、
はいはいはい、炎上のもとね、
になるわけで、確かにその金持ってるか持ってないかは知らんすよ。まあ持ってないと思うけど昔より。で、
持ってないですね昔。
貧富の差が激しくなってますからね。持ってるものは持ってるでしょうし、うんうん、持ってないものは著しく持ってませんよね、うん、でもまあそれはその結局税金でやるっていうのがね、でどっかからさ、スポンサーを集めてきて、お金持ちから金集めて、その2億何千万って金をかき集めてきて、それをみんなに楽しんでもらうために無料で公開いたしますっつんだったら、それはまあそれで、ああそうですかって話なんだけど、結局庶民から巻き上げた税金を使うわけじゃないですか。でこれはどうかなと思いますよ。これ多分おそらくこう批判の輪がずっとこの広がっていき、そしてその批判の炎がくすぶり続けていき、結果的に何らかの遺恨を残して中止っていうことになるんじゃないかなっていう気がするんですけどね。なんかバカなものは企画したもんだなというふうに思いますがね。
なんで K-POP だったんでしょうね本当。
これ奈良県知事が好きなんじゃねえの知らんけど。
それもあるかも。
全然知らんけど、まあ本当にあの日本のこういう政治のやってることってのはくだらねえなあというふうに、他にもうちょっとその役に立つ銭の使い方があるべさよというふうに思うんですけどね。なんかどうなんでしょうね本当に。私はまあ奈良のまあ全体的なあの雰囲気が僕は好きなので、時々奈良まで行きますがね。で鹿さんに、別に鹿と戯れに行ってるわけじゃないけど、鹿が寄ってくるんでね、なんか知んないけど。
そうですね、寄ってきますよ。
私昔から子供と老人と動物からは好かれるんですよ。なので、なんか鹿がなんかこうやって、俺別に餌ねえぞと。鹿のせんべいとか買ってねえぞとかって。で、だけどなんか近づいてきて、なんか、頭をこう、鹿が下げるんですよ。なんかこんにちはって言って、なんか不思議なもんだよね。なんかね、何かこう鹿から見たら私がこう釈迦のように見えるのかもしれませんね。はい。ということでございまして、まあこれはちょっと議論がまだしばらく続くと思いますが、結果的にあまり良くない展開になるんじゃないかなと思いますけれどね。ということで、一旦 CM に行きまして、この後は、IBB の新しいプロジェクトについて、語ってみようかなと思っております。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢の スピード神経クリニックにぜひご相談を。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母、黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
パラティルでございます。今週のテーマは IBB 物書きチームでございます。まあ木田さんもあのあれですよね、あの芥川賞を狙 一発の作家としてです、ね、
書きませんし書いてもいません。
これからどうですか、書いてみたいと思いますが、こうなんかかつてのこう自分 あの過ごしてきたさまざまな官能的な日々をですね、これをこう赤裸々に描いた、小説、嫌う嫌う
国語能力があればいいかですけど、
ね、
確か国語能力が悪いからです。
いやいやいや、逆に言うとあなたの卓越した国語能力を生かせばですよ、今までにない全く新しい文学というものが想像できるかもしれません。
いや、
分
からない。
だからあなたはほら、その物を書く習慣があんまないじゃないですか、普通一般の方もそうですけど、はい、で例えばスマホの録音機能を使ってですね、でそれに向かって口述筆記ってやつですよ、その文章をこうよ読み上げていくわけですよ、頭の中で浮かんだ文章を。で、うん、それを後でまあ文字起こしをするということで作っていくという方法なんかもあると思いますね。そうするともうとんでもない奇烈なあの作品が出来上がってですね、もう並みいるその何ですか、文学者たちのその脳髄を刺激するものすごいものができるかもしれませんよ。ええ、
いや、どうですかね。
ええ、でまあともかくですね、まあ今回私榎田が、ものを書きまして、まあもう皆さんご存知だと思います、1万字に至る、文章を今回書き上げて、手元にもうゲラがあるわけです。で10ページにわたって、もう出来上がってるわけですね。で今手元にあるやつは写真だとかがまだ当たりっていうやつで、その、適当にここに写真入れますよって言うんで適当な写真をただ入れてるんですけど、もうすでに写真うちの方で、例の噂の2テラバイトの中に入っているさまざまな写真だとかをこうピックアップいたしまして、もう送ってあります。であと著者の経歴についてもですね、これも最初はあちらの編集部の方が、適当にデータをまとめて、書いてくださったんですよ。こう読み上げますとね、榎田信也門、1963年山梨県生まれ、高校在学中から放送作家、CM プランナーとして活動を開始。ちょっと違うな、俺し、高校在学中から CM プランナーはやったことないですからね。で、青山学院大学法学部中退、クイズ世界は商売商売、たけしいつみの平成教育委員会など主に在京キー局の番組制作に参画、数多くの現場に携わる、古東カレッジ教育芸術専門学校にもねえよこれ、などの、講師としても活躍、ずいぶん古い情報ですねこれね、メディアプロデューサー、災害ジャーナリスト、日本火山学会会員、一般社団法人 IBB 独立放送旅団代表と書いてあるんですけど、だいぶ違うところがありましたんでこれは訂正しましてね、1963年山梨県生まれ、メディアプロデューサー、高校在学中から放送作家し、あ、これもともとのやつだ、 これ違うやつを今読んでます。あの、残念でした。あの、ご紹介できません。で、まあ、そういったことで、いろいろと差し替えが出来上がっておりましてね。で、まあ、うちで言うと、例えば、IBB ジャーナルで、すっかりおなじみになりました、メマンベツ翔ちゃんがですね、彼もまあ、ツイッターとかで、いろいろと、批判的な文章を、まあ、どこに対する批判的かってもお分かりだと思いますけど、いろいろ書いてたりするわけで、彼はまあ本当にもう私と比較にならないほどの読書家でありまして、で、やっぱりそういう、何ですか、書物から得た、様々な情報が頭に詰まっているなかなかの逸材でありましてね。で、彼がその文章を、まあ今後、まあどういうふうに書いていくかどうかはさ、本人が決めることだと思いますけど、書ける人なんでね、多分ね。だからそういった意味で、ものを書くということで活動を、まあ、展開してもらえるのではないかという思いが勝手に私の中にあって、でそれをまあもちろん本人がそれを面白がってくれればの話なんですけど、物書きチームとしてですね、彼にも頑張ってもらいたいなと思うわけですよ。でさらには例えば番組で喋ったりとかっていうのは、どちらかというと苦手なんだけれど、ものを書くことに関しては、まあ、どちらかというと、向いている、好きであるということで、長文を書くのも、もう全く苦にならないというような人ってやっぱいると思うんですけど、そういった人なんかに、まあ、仲間になってもらって、で、まあ、IBB 物書きチーム。まあ別にまだチームの名前がついてないから、とりあえず暫定的に今 IBB 物書きチームと言ってるだけなんですけど、その何らかの、まあ、組織名を作るのかどうかわかんないですよ。なんか、白樺派みたいな。なんか、なんかそういうような、なんか、いろんな物書きが集まって、新たなサロンっていうか、そういったものをこの、新大阪のこのメディアラボ新大阪で、できないだろうかっていうのが私のまあ一つのこう願いというかまあ願望なんですね。で、おそらくそういった人いっぱいいると思うんですよね。まあ物を書くことに対してものすごいその貪欲であるという方いると思うんですよ。で、うちとしては別にその文学を志すというわけではないの、そういう集団じゃないので、まあ、ジャーナリストとして、ジャーナリズムとして、いろんな、政治や文化や、あるいはいろんな、ムーブメントに対する批判の目、批評の目、そういったものを持って、鋭く切り込んでいくっていう人もいていいし、いや、私はもうちょっと楽しく、なんかグルメ情報とか、なんかそういうイベント情報とかやりたいですよって、そういう人も OK だし、あるいは創作で、キラウェイ優子さんみたいに、エロ小説を書くというようなことも、それも、全く構わないわけですよ。だから、ね、例えば、ね、キラさんもあれですよね、こう渡辺淳一みたいな、ね、そういうの書くっていうふうにおっしゃってましたからね、前からね。
いや、全く何も言ってませんけど。
あれですよね、失楽園みたいなやつを。
古いでしょ、もう失楽園。
だから失楽園に対抗してね、こう、伊藤園とか、そういうね、名前でですね。だから、お茶屋か、それはっていう、お茶屋を舞台にした、男と女の群像劇を書いてみるとかっていうこともありですよね。で、
ないです。
あ、そうですか。私は書きたいですけどね、一回ぐらいエロ小説というものを。死ぬまでに一回は書いてみたいなと思いますけどね。で、今、私が書いてるのは、まあ、これ前からずっと10年以上やってたろうと言われたら、本当そうなんです。すいませんってしか言えないんですけど、時空休職と、DD クライシスと、他にもいっぱいあるんですけど、で、この間、DD クライシスの、半分ぐらいですかね、全体の、を、 今まで公開してなかった部分もちょっと踏み込んだんですけど、それをノートっていうサイトで私がその、まあ、えのきだ新右衛門マガジンっていうのをやってますんで、その中で、発表したところ、これが前にもブログでちょこっと書いたことあったんですよ。その時は全然反応がなかったんですけど、今回ノートでやったら、その読者、読んでる人たちの層が違うのかどうかわかんないけど、ものすげえ受けがいいんですよね。で、感想とかがいろいろこうメールで来るようになって、で、これはちょっと今急いで、仕上げなきゃいかんなっていうような、まあ、最後までの筋書きはもう頭の中に入ってるんですけど、これやんなきゃっていう、とりあえず今回天皇陛下が出てくるところのシーンまで発表したんですよね。なかなかこの、その小説の中に天皇が出てくるとか、メディアも全部実名ですしね、政党も、まあ、ほぼほぼ、実名のものが多いわけですよ。唯一存在しない、架空の政党として日本アジア党っていうのが出てくるんですけど、これはまあ、私が書いてるからということで、まあ、ある種の、なんていうんですかね、狂言回し的な存在になるかもしれませんけど。で、これとか、時空給食とか、そういうのをどんどん書いていきたいので、まあ、いわゆる書籍化っていうかね、そういう部分でのコンテンツを作るというのと、それを、例えば、オーディオドラマにするとか、場合によっては、なんか映像作品にするとか、っていうことを考える、そのいわゆるメディアミックス戦略という、そのまあかつて30年、40年前に角川春樹さんがやってたような、ああいうようなことをまあかなりちっちゃくしたものをまあうちで IBB でやれたら面白いだろうねっていうようなことなんかも考えてたりしておりまして、なのでその、コンテンツを作っていくベースとなるその活字というか文字媒体、そういったものを生み出すクリエイティブ集団、それがまあこの IBB 物書きチームという位置づけになるんだろうなというふうに考えておりまして、でこれに関しては本当に参加したいという、そういう書き手を本当に募集をしようと思っております。でまあ一緒にいろんなものをこう文章を作って、それを他の出版社に売り込んだりとか、いろいろやりながらノウハウを共有しながら、まあ売れる人は売れてドーンとビッグになっていきゃいいし、まあそうそう簡単に売れないってことは分かってますけど、でもまあ何らかのそのメディアとその手を結んで、そこからまあ発信をし続けていくというようなことなんかができたら、まあ、これも楽しいだろうなというようなことを考えております。ゆえに、この物書きチームに、参加してみたいなという、もう自称で構いませんから、ね、物書きさん、どうぞ参加していただきたいというふうに、思うわけでございます。詳しくはメールでお問い合わせいただきたいと思います。 info@ibb.大阪、info@ibb.大阪、こちらの方に、物書きチームに興味ありということで、メールをいただければと思います。ということで木田さんも物書きチーム in 九州ということで、
なりません。
まず官能小説、何がいいですかね、熊本でお茶屋というと堀の園ってありましたね。昔片岡長次郎さんが CM やってたと思いますけどね、やっぱ茶杯って言ってた、そういう CM がありましたけどね。ということで、ございまして、どうぞ、ね、一緒にやりたい方募集しております。よろしくお願いいたします。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいります。
いただきます。
あなたはもう試してみましたか？えのきだ酵素プラマイゼロ。
うわ、なにこれ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける。いや無理かな。
腐りかけのみかん、 市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、そして廃棄物一歩手前の生ゴミや動物の死体も丸ごと入れて、自然豊かな有明海の干潟で大切に作られているからです。それは3年3ヶ月以上手間暇かけて大切に大切に長期間発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのき田酵素プラマイゼロ、あなたもぜひ実感してください。選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2、まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。
世界のファッション、タマキン。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。51歳元車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
南アフリカスティルフォンテインにある廃鉱、もう使ってない鉱山ですね、ここでは数百人規模の不法労働者がこの廃鉱に潜伏し、わずかに残っている鉱石を掘り出し、食料や生活物資を得ていました。こういった鉱石の闇取引は地元経済にとっても痛手になるため、長年問題視されていましたが、ついに警察が摘発に乗り出しました。このビラウムゴディと称された摘発作戦、このビラウムゴディというのは穴を塞ぐという意味だそうですけど、でこれ、鉱山の出入り口を封鎖しまして、その中に水や食料や薬などが、そのいろんな物資が供給されるそのルートを遮断すると。そして食料がなくなり、まあ困って鉱山から出てきた不法労働者を摘発するという、まさしく兵糧攻め、でありました。深さ地下400メートル以上に及ぶこの廃鉱では、地下に住み着いている労働者も多かったようで、逮捕を恐れた労働者たちは封鎖の数週間後も地上に出ることはなく、警察との睨み合い状態となりました。一方、裁判所は人道的な観点からこの封鎖を良しとせず、警察に対し封鎖の解除を命令しました。で、応急のその物資の供給のためボランティアスタッフが地下に入ったところ、食料不足や衛生状態の悪さから多くのものが衰弱しており、残念ながらすでに亡くなっているものもいました。21世紀の現代によみがえった兵糧攻め作戦、犯罪者に対する処置だったものの、なんとなく後味の悪さを覚えますね、ということです。どうですか、この兵糧攻め。
兵糧攻めって結局、
はい、
どういうことです
か。兵糧をなくす、立つわけじゃん、兵糧。
兵糧を立つ、
はい、兵糧の兵は兵隊さんの兵ですわな。その兵、はい、兵隊さんが食う食い物を、あの、の供給を断つということですよ。でもまあ、おそらくある程度の備蓄はあったんでしょうな。だから中にこもって籠城してやろうっていう人たちもいたんだろうけど、うんうん、それがまあ、でところがそのなかなかそれもうまくいかなかったということなんでしょうけどね、だからまあ作戦としてはね、もちろんその、まあ、警察の側からすれば損害はまず出ないじゃないですか。もしなんかね、大騒動になったらお互い怪我人やら下手すると死人が出ることもあるわけですけど、とりあえず兵糧攻めですから、その出入り口塞ぐだけなんで、楽ちんちゃ楽ちんなんだろうけど、まあ確かに人道的見地からするといかがなものかというのは、まあそうなるでしょうね。まあ私もあのね、先ほどもちらりと触れましたけれど、時空給食という小説を書いておりまして、でこれは、鳥取城、 まあ、今でも鳥取市にありますけどね、鳥取城という、城跡がありますけど、そこで行われた鳥取カツレ殺しというふうに世に伝えられている、豊臣秀吉の軍勢が鳥取城を囲みまして、で、兵糧攻めを行ったその作戦のことを言いますけれど、まあそれが舞台になる、空想科学小説、それが時空給食なわけです。まあ簡単な話、城の中で飢えて苦しんでいる人たちのことを放っておけなかった未来の新興宗教の教祖様が、自分の持っているお金と、そして当時のその頃の、科学力、もうすでにタイムマシンを、作ることが出来上がっているその時代、そのタイムマシンを駆使いたしまして、この鳥取城の中で飢えて苦しんでいる人々に、まず、教団の、その新興宗教の教団の、信者たちがせっせと、握ったおむすびを毎日タイムマシンで届けるというとこからこの物語が始まる、時空給食なわけですけど、まあ、実際にはひどい話になるわけですけどね、でもまあこの現代において兵糧攻めというのが本当にあるっていうのはすごいなというふうに思いましたけどね、
昔のイメージ
ですね。まあね、で、まあ、ちなみにこの時空給食においての兵糧攻めの部分では、まずおむすびをどんどん届けて、飢えた人々に本当に感謝されるわけですけれども、それがもう毎日続くと、人間というのは舌が肥えてまいりまして、今日もまたおにぎりなのっていうふうになってくるわけですよ。でそれを聞いた教祖は、あ、確かにそうだと、人の心をわからないで私は何の教祖だろうかというふうにまず自問するわけですよ。でそこから彼の工夫が始まっていくわけですね。で、次はじゃあこういったものをつって献立に工夫が始まるんですよ。でそうするといろんな食材を大量にその買わなきゃいけなくなってきて、でそのお金は実はその教団は非常にお金を持っていたので、予算的には何にも構わないんですけど、困らないんですけど、ただまあ大量にいろんなものを買い付けてるという情報が当然そのいろんな、業界に伝わっていくわけで、でできれば我が社の製品を使っていただきたいという営業マンがその教団本部に毎日のように足しげく通い始めるという、そういう変化が起き始めまして、でその中からこの製品を使おうとかって言って、で実はそれがそのまあね、今から約、500年前のその鳥取の鳥取城の中に実はそのサンプルが送られたりしてですね、で実は鳥取城の中にいる人たちはどんどんどんどん下が越えていくという、そういう奇想天外な小説、それが時空給食となっております。でまあこういったのもぜひ書いていくんで、IBB 物書きチームに入っていただけると、実はそういったのを手伝っていただける方もいたらありがたいなと思ってるんですよ。だからアシスタントさんも欲しいんですよね。なのでずっとプロットのところで止まってる DD クライシスだとか、このまあ筋書きもある程度完全に埋まっているこの時空給食とかいろいろあるんですけど、そういったのの今私10本ぐらいあるんですけど、それを全部まとめ上げて、えのきだ新右衛門全集としてですね早く出したいなというのがあるので、ぜひお手伝いいただきたいと思いますけど、木田さんは断食というのはしたことありますか？
いや、ないですね。
ああ。
ないですね。
はい、やっぱ毎日やっぱり米を2トンぐらい食べないとやっぱ生きていけないというふうに伺ってますけどもね。
米は食べるときと食べないときがありますね。
で、食べるときが2トンぐらいですか？
いや、2トンは食べないですね。お茶碗1杯ぐらいですかね。
お茶碗っていうのは直径2メーターぐらいですかね。
違います。ちゃんと普通の人間が食べる。
大将なんかおつゆもね、芋煮会で使うような巨大な鍋でそれが一杯分だというふうに伺っておりますけどもね。
はい。
昨日の夜は何食べました？
昨日の夜は、串カツ。
はい、なかなかいいものを、おつなものを食ってますね。
はい。
それ
は
何ですか、お店で？
サバカツ。そうです。
ああ。 浜カツで、浜カツで串カツを。
いや、違います。
え？
あ、普通の、あの、居酒屋というか、立ち飲み屋ね。
ああ。浜カツって今言わなかった、はい、今。
サバカツ。
あ、サバカツ。サバのカツなのね。
はい。
ああ。
多分、ツイッターとかで写真あげたってると思うんですけど、以前。
ああ、ちょっと、まだ見ておりませんけども。ええ。そうです。
最近じゃなくて前ですね。
ああ、よく覚えております
ね。大根おろしが。
ああ
粗い大根おろしと一緒に食べる。
ああ最近大根おろしという単語を覚えたんですね。
は？
前はあなた大根釣りと言ってたじゃないですか。
あ、大根釣りでもたまには言いますよ。でも大根おろしですね。
ええ、普通全国的には大根おろしなんですよね。大根釣りって怖いですよね、はい、なんかね。大きな根釣りっていう謎の物体があるのかというのも大根釣りという。
まあでもね。すってますからね。
まあすりおろしてるんですけどもね、
はい、
ということで大根釣りだそうです。でそのなんすか、サバカツだけなんですか？
いや、他にも美味しい、はい、野菜とかも食べましたよ。
美味しい野菜、
はい、玉ねぎとかナスとかレンコン、あ、からしレンコンのカツもありましたね。
ああ、そう、串揚げでみんなそういう風になってるわけね、野菜がね。
そうです、そうです。
ああ、でございますな。
よかったです。
ああ、なかなかいいものをお召し上がりになっておりますな。
たまたまですね。
ああ、そうですか。私は昨日の、ランチは、家から持ってった飯と、そして、防災用の5年間保存が効くという、レトルトカレーを、冷たいまんまで食べられますってやつがあるんで、それを持ってきまして、で、パックに入れた時はまだご飯温かかったんですけどね、その保温状態がどれだけ持つだろうかってんで、よく冷凍食品買った時に使う銀色のキラキラした保冷バッグがありますけど、あれに入れてタオルでくるんだりしていろいろ何重にもして持ってったんだけど、結局やっぱり冷めるね、この時期は。昼までにはやっぱ持たないね、やっぱり。まあ飯を詰めるのがだいたい朝6時なんで、朝6時で飯食うのが12時なんで、やっぱ6時間持たせるにはやっぱりランチジャーかなんかがいるなっていうことをなんか今痛感しているわけですけれど、まあそんな質素な食生活をやってるえのきだしんやもぜひ皆さん愛の手で、支えていただきたいと思います。そしてこの IBB 独立放送旅団、まあ年末年始いろいろやることも多くて、そして物入りでございます。来年の1月の25、26にはいよいよ1年ぶりに我々 IBB そしてえのき塾合同取材ということで、能登に行きます。で、今回行きますのは私と前島和樹、そして、ピナツボユリコのこの3人で行くことになっておりまして、まあ現地でどういうふうになるか分かりませんけれども、何かと大変ですし、それと現地の人に何かお土産をね持っていきたいなというのもありまして、例えば未だに水道だとかが不自由だという話も伺ってますんで、そこへのお水の、関係とかね、ペットボトルに入ったものだと思いますけども、そういったものなんかを持っていきたいなと思ってますので、ぜひ皆さんもご協力いただければありがたいなと思っております。すべてはお問い合わせは info@ibb.osaka でございます。本当にね、やっぱゼニが大事でございまして、どこかの政党のようにこう日々潤沢にお金が流れてきながら、あの程度のことしかやってない奴らと比較して、こんだけしか金が入ってこない中でも必死になってやってる IBB、 どっちが偉いかよく考えてみようということで、よくよろしくお願いしたいなと思ってる次第でございます。先週は無党派の乱を行いまして、寒い中本当にね、関東地方からもお越しの方が2組ほどございまして、お土産なんかもいただきまして本当にありがとうございました。手がねかじかむほどの状態 で、でしかも当初晴れ時々曇りとかっていう話だったんですけど、まさかまさかの雨が降ってきやがるというですね、 もうあれはちょっとね、なんかこの無党派の乱は必ず嵐を呼ぶのかっていう、そういうような状態であったんですけれども、まあ最後まで皆さん寒い中、本当に立ったまんま、我々の話を聞いていただきまして、本当にありがとうございました。終わった後はすぐ近くのファミリーレストランに場所を移しまして、そこで、まあ、ワイワイやりながらいろんな話を、まあ、したというところで、まあ非常に楽しい、無党派の乱でございました。ということで、まあ年内はもう大きなイベントは IBB ではありませんけれど、まあ最後はまあいつものように大晦日、行く年来る年行います。今回迎えて第36回目だったかな。36回目の FMC 行く年来る年。テーマは、オネスティバーサスディスオネスティ、誠実と不誠実と。いう、まあ、タイトルになっております。どうぞ、今回もお聞きいただければと思います。まあ、前回から生配信も始めまして、今年も生配信も合わせてやっていく予定になっておりますというところで、さあエンディングテーマが流れてまいりました。 QIC そろそろお別れの時間でございます。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、悪目立ちで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、吊るし上げと恫喝は西中ルージュにお任せ、ゼロ石明子研究会、ピンクのだるまにようやく目が入りました、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津遊楽園、ボランティア続々逃亡中、西中ルージュの沈没、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいりました。こちらこの、番組への提供スポンサー、提供クレジット、スポンサークライアント様募集しております。空き枠発生しておりますので、どうぞ、ご応募いただければと思います。それに関しまして、ウェブラジオ FMC のツイート、こちらの方で、ご案内もしております。月テレ、そして IBB 榎田新右衛門の各アカウントでもそれをリツイートしてますんで、追っかけることは可能でございますんで、ぜひ見ていただきまして、新しいスポンサーにご参加いただければと思っております。そして、出戻りも大歓迎でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあそういうわけで、今日は12月15日ということで、年内お送りする QIC は残り2回となりました。来週22日そして12月29日、ということになります。ですので今回 QIC が1454回ですので、年内2014年のうちにお送りするのは1456回までというところですね。ということは残り44回で、1500回、おそらく来年2025年、前人未到の1500回達成しそうであります。今から多分計画が始まると思いますけれども、何らかのにぎにぎしいイベントにしようと思っておりますんで、どうぞ、まあこの頃にやるんじゃねえかなってことをこう考えつつ、イメージしつつ、その頃によし大阪に行ったのかというような感じで、ご準備を、心の準備をしていただければと思います。って言いながら大阪じゃないところでやったりしてって、それは分かりませんけど、ということでございまして、 QIC、今週も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。木田さん、熊本はやっぱりどうですか、冬もう本番、寒くなってきました。
あ、寒くなりましたね、やっぱ。
ああ、まあ熊本も南国とはいえかなり寒い地域ですからね、雪も降ったりしますからね、時々。
はい、
はい、
寒いですよ
今。あ、そうですか、ありがとうございました、はい、お相手は私榎田新右衛門と、そして IBB 九州は
木田英子でした。
それではまた来週、来週は1455回です。ごきげんよう、さようなら。